出エジプト記の20章15節から17節までです。出エジプト記20章15節から17節。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。アーメン。十戒の最後の3つの戒めですけれども、この3つにおいてですね、何々してはならないということで、でそして十戒の中における何々してはならないに関しては、まあ、全てそうなんですけども、これらしてはならないことをする性質はサタンの性質になります。サタンの本書は殺すことであり、また姦淫をそそのかすものであり、またこの15節にあるとおり盗むということもまたサタンのうちの性質の一つです。サタンは何を盗んだか。サタンはもともとですね、天使でした。賛美を司る御使いだったんですけども、しかしサタンはその自分がおるべき領域を、そこにとどまらず、そこから、神の領域へと侵犯していきました。ユダの手紙の6節にこう書いてあります。ユダの手紙の6節。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。この自分のおるべきところを捨てた御使いたち、これが、あの堕天使、まあ、サタンですね。で彼らこの御使いたちは大いなる裁きの日のために永遠の束縛によって暗闇の下に閉じ込められました。自分のおるべき領域を守らなかったからです。またこのサタンについてはイザヤの14章にもあります。イザヤの14章の12節から15節です。イザヤ書14章12から15。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。でここでも明けの明星ルシファー、すなわちサタンは、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を設けようと、要するに神の栄光泥棒なんですね。神のおるべきところを自分のものとしようとする。人にもですね、それぞれ領分があります。与えられているものがあります。皆さんのお金、そのお金は今皆さんの財布の中にあるお金は、親から譲り受けたものや、また あるいは自分の手で稼いだものもありますね。そしてそのお金は皆さんの自由に使って良いものですけども、しかし他人の財布にあるお金は皆さんのものではありません。それは他人が、それぞれ譲り受けたもの、あるいはその人自身の手で稼いだものだからです。それはその人の領分でありますけれども、しかし盗むという行為はその他人の領分に、審判していくことですね。このような、盗むという行為、他人の領域に審判する行為、それはサタンの性質です。ですからそれはやってはなりません。盗む、盗んで得たものは、それは苦々しいものです。その時はその盗んだものは甘いもののように見えるんですが、しかしそれはどんどんどんどん罪が重なっていき、やがて苦々しくなって、やがて吐き出さなくてはならなくなるものになります。10回の第9回16節、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならないとあります。この、第9回と第10回は、隣人に対してという、ところですね。9回では隣人に対し偽りの証言をしてはならないとあります、嘘をついてはならないと、も言われますけども、ここでは隣人に対し偽りの証言をしてはならないと書いてあるから、じゃあ隣人じゃなければ、じゃあ嘘をついても罪に定められないんだって、思うでしょうか。神様は、神様の性質は嘘はありません。神様は悪い人であっても、隣人じゃない人に対しても真実なお方です。隣人であるにしろないにしろ、真実であることが神様の性質であり、隣人であるなしにもかかわらず嘘をつくというのは、これはサタンの性質ですね。隣人じゃないから、じゃあ嘘をつきまくっていいんだって嘘をついていたら、その嘘がその人自身の性質になってしまいます。ヨハネの福音書の8章を開きたいと思います。ヨハネの福音書の8章の44節から、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ここに書いてある通り、偽りの父、サタンは偽りの父ですね。この説の、別の訳ではこういうふうに訳すこともできます。人が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼の父もまた嘘つきだからです。要するに、偽りの父のその子たちは偽りを話します。もう嘘がですね、その唇から空気を吸うように出てくるようなもので、そして、その逆にですね、その人が偽りを言うときは、嘘を言うときは、自分にふさわしい言い方をしているだけであって、なぜなら彼の父もまた嘘つきだからですと、そういうふうに訳すこともできます。偽りというのはサタンの性質ですね。 だから嘘を偽りを並べ立てて分かりいれば、どんどんどんどんこの偽りの父の性質をに似てくるものであり、そしてどんどんその性質を帯びるようになっていきます。嘘をつくものに対しては裁きが待っています。私たちは隣人に対しても、また隣人じゃない人に対しても、神の子としてですね、真実を語るのが私たちの父にふさわしい話し方をすることです。私たちはキリストにあって神の子供とされました。神の子供とされたからには、それにふさわしく真理を語るべきなんです。偽りはサタンにふさわしいもの、真理は神にふさわしいもの。だから私たちは偽りの証言をしてはならないんです。10番目の戒めはですね、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。これは隣人の物、持ち物をですね、それを欲しがってはならないということです。他の十戒は、ね、殺してはならないとか、姦淫してはならないとか、実際の、まあ、行動ですけども、この第十戒に関しては、まあ、心の問題ですね。欲しがる欲しがらないというのは実行に移す移さないの問題ではなく、心の問題です。欲しがってはならない、これは日本国憲法にもないですね、まあ、世界のどの憲法にもないと思います。心に関することで実行に移していないことですからね。非常に面白いですけれども、とにかくこの隣人の家を欲しがってはならない。なんでこの欲しがることが良くないか、それはこの欲しがるということ、これはですね、口語訳の方ではむさぼりとありまして、これヘブル語でカウマド、これはですね、もともとの意味は喜ぶとか、非常に喜ぶ。だから隣人の持ち物を喜ぶ、それを目を凝らしていいないいなって、そういうふうに、まあ、憧れるとか、そういうものですね。それをしてはならないんです。実はですね、エヴァが欺かれたのもこのカウマだというヘブライ語、最も最初に出てくるのはエヴァが欺かれた時に出てきます。創世記の3章の6節にこう書いてあります。創世記の3章6節、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。でこの女がですね、その目によく、食べるによく賢くするというその木はいかにも好ましかった、ね、この好ましかったという言葉がこのカウマドです。これが第十戒のむさぼりに相当する言葉です。女がそれを、その木の実を好ましいと思ったから。女にとって、いや人類にとって、その木は取って食べてはならないというものです。自分の領分外のものなんです。このエデンの園において唯一自分の領分外のものが、あったわけですけども、そして人はそれを取って食べてはならない。ところがこのエヴァはそれをじっと目を凝らして、ね、それを、まあ、いいないいなっていう感じで喜ん でそれで好ましいと見定めて、それで取って食べてしまったんです。ですからあらゆる罪の根源がですね、この隣人の家を欲しがるという、この欲しがり、好ましく思うこと、羨ましいと思うこと、そこなんですね。カウマド、 ですからこれがあらゆる罪の根源だったわけです。隣人の家のものを欲しがる、隣人の家の妻をじっと見つめるとか、隣人の家の奴隷とか牛、ロバ、あるいはあらゆる持ち物、これは何も物とは限らないですね。隣人の才能とか、隣人のステータスとか、そういったものを欲しがる、それを目を凝らしていいなって思うこと、それをしてはならない、ね、日本国憲法にもこういう欲しがってはならないというのはあったら、もうちょっとこの日本の国は良くなるものかもしれないですけども、でこの私たちはそうした欲に引きつけられてですね、でそれでそれを欲しがるようになるんですけども、このように滅んでいくべきものに対して私たちは目を凝らして見るべきではありません。この創世記のこの目によく肉によく賢くするというその木、それと同じことがですね、第一ヨハネの手紙の方にも出てきます。第一ヨハネの2章の15節から17節です。第一ヨハネの2章15から17、世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と欲の欲、世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでもなからえます。なぜ、この欲しがり、むさぼりと思いますけども、それが良くないか、それは世のものは神様から引き離すものだからですね。そしてその世のもの、それはやがて滅び去るべきものだからです。この15節に書いてある通り、世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。この愛という言葉は、これアガパオという言葉、その、唯一のものですね。このアガパオという器には一つのものしか入りません。神をそのアガパオという器に入れるか、それとも世を入れるか、最終的にですね、何が残るかということ、私たちは最終的に世のものではなく神を取らなくてはなりません。これだけは手に入れたいという、そういう願望があるんでしたら、ぜひその願望という器には神様を入れてください。それが心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主を愛するということです。そのアガパオという器に私の願いとか、そういうものを入れたりしたら、私の願い事を叶えてくださらない神様なんか知らないになっちゃう、なっちゃいます。そうしたものはやがて滅び去るものを器に入れているようなものです。ここに肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものとありますね。この肉欲、目の欲、暮らし向きの欲、これら3つでエヴァは欺かれました。私たちはそうした欺き、そうしたものは目を背けて、私たちが目を向けるべきはただ唯一イエス・キリストだけです。皆さんの主イエス様から目を離してはなりません。このイエス様を見続けて歩むのであれば、まず間違えることはありません。この10回の最後の3つ、これらはサタンに ようなこと、サタンの性質、そうしたものをしてはならないということでした。サタンの性質をしていればしているほどサタンに近づいていきます。しかし神の子らしく真実に目を向けて、イエス・キリストに目を向け続けていくなら、どんどんキリストの似姿へと作り変えられていきます。どうか皆さんはキリストを見続けて、このようなサタンの性質、何々してはならないと実感に変えていることは気をつけて行わず、そして世のものも見つめることなく、ただキリスト、永遠の御言葉、それを見続けてこの世を歩んでいき、主からたくさんの幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この10回本当に10の戒めですけども、ここまで深く、本当にこれを守ることが命につながり、これを背くことが死につながるということ、サタンに惑わされてはならないということを見ることができたことを感謝いたします。この戒めは単に堅苦しい決まり事ではなく、そういったレベルではなく、命を得るか得ないかという、そういう次元のものであることを見ました。主よ、どうかこの戒めをないがしろにすることがありませんように、そして私たち自身がキリストを見続けて、キリストの似姿へと作り変えられていき、そして神の子らしくこの地上で歩んでいくことができますように、主よ、どうか生徒たちをお守りください。今日のこの新しい一日をあなたが豊かに祝福し、あらゆる悪から守り、あらゆる誘惑から私たちを守って、あなたの御心の道を歩ませてください。今日いただいたこれら御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。